出発して24日まで、ニューヨーク、バージニア、ハワイですね、選挙を行われます。ぜひお願いしていただきたいと思います。お願いいたします。愛する天皇様、感謝します。明日からアメリカチームが扱わされていくことをありがとうございます。神様、大きな御心を持ってこのニューヨーク、バージニア、ハワイへ扱わされることをありがとうございます。今回の御心を全うしてくることができるように、主の特別な助けと守りを与えてくださることをお願いいたします。また寒波が来ているようですけども、本当にその寒さや雪からも交通機関、特に飛行機がこのトラブルが飛ばないということがないように、助け守りを与えてくださることをお願いいたします。またそれぞれの教会集会を祝福してください。お願いいたします。ハワイにおいては1年ぶりということですけれども、ユキさんたちや一人一人あなたが高い祝福し、また用いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。あなたの皆を上がります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、今週に関されていきますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それとですね、今月なんですけれども、知らせのことです。コンサートはですね、風の響きコンサートを行っていきます。知らせが、ですね、雪の素晴らしいチラシができてますので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。1月ですね、ハッピーニューイヤーだったり、また26世紀の言葉ですね、こうやったりとか、いろいろこう企画を考えています。ぜひですね、いろんな方々誘っていらしていただきたいというふうに思います。その後ティーパーティーもですね、短く行いたいと思いますけれども、ぜひお祈りください。1月の20、今度の日曜日ですね、コンサートがあります。それから、29日にですね、朝倉市の方 の介護施設の、石瀬荘というところからですね、コンサートの申し込みがありまして、今回3人で行っていただくんですけども、29日コンサートはですね、午後行われることになりました。それから2月に入りまして、2月の3日からですね、パウラ・タマト牧師が九州の方に来られます。そして、私たちの方では3日の午後ですね、太宰府館でですね、太宰府駅のすぐ近くの太宰府館というところで、盛会を持ちます。その時にはギフツもですね、来られて一緒にミニコンサートも、ね、していただきます。そして、その後ギフツは太宰府病院に行っていただくんですけど、コンサートしてですね。そして、2月の、5日がですね、殉教盛会になります。で、今週は水曜日なんですけども、昼と夜ありますので、ぜひご参加ください。また、オンタイムもやってますので、インターネットでも見ることができます。それから2月の、7日ですね、にまたギフツがですね、太宰府の病院の方に来てですね、コンサートの奉仕を午前午後としてくれます。で、夜とですね、次の日の午前がまだ決まってませんので、御心のところでですね、奉仕がなされるようにお祈りください。それから、2月の11日ですね、に、唐津市のですね、気配図にじというところでコンサートをですね、また行いますので、祭日ですけれども、ぜひお願いください。それから、2月は白馬キャンプですね、26から28あります。ぜひですね、たまものの特訓と、あとスキーや温泉やですね、そういった、遊びの入っているキャンプですので、ぜひですね、いろんな方を誘っていらしていただきたいと思います。一応2月のここまでですね、大体こうスケジュールがあるんですけども、ぜひですね、このためにもお祈りしていただきたいと思います。またぜひご参加ください。それとですね、月刊誌がですね、2月号が出ましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。 で、周りに携わってたんですね、昇天記念会の様子が書いてあって、そのメアリーさんのですね、奥様のメアリーさんのメッセージが今回ですね、載っています。で、素晴らしいメッセージですね、ぜひですね、読んでみていただきたいと思います。で、あと、私の、関東圏はですね、私の方で書かせていただいております。ぜひ、また読んでみていただければと思います。で、マリさんの漫画もですね、本当にこう、素晴らしいので、ぜひですね、読んで、用いていっていただきたいと思います。メアリーさんのですね、奥様のメアリーさんのこの、昇天記念会でのメッセージが載ってるんですが、ロイズ・ラブ・ロンドンっていうところでですね、イギリスにこう、アメリカからイギリスにこう呼ばれていった時のことが書いてあるんですけども、有名な国際的な保険会社なんですけども、そこでもうちょっと問題が起こっていてですね、役員の方がこういろんな事業を、積極的でギャンブルのような事業を行った結果、会社の資産が著しく損なわれてしまって、で、役員の人たちはそれを責任を取らなくちゃいけないということで、個人の資産をですね、こう出さなくちゃいけないというような状況で、すごく重いですね、問題の中にある時にこう言ったそうなんですね。でその時に、でもマリーさんが神様から示されたのは、神様の教えた歌ですね、神様は私たちのために駅に与えてくださるっていう、あの歌をですね、ロンドン橋が落ちたっていうメロディーですね、神様は駅にっていうんですね、こう歌ってみなさい、歌いなさいって言われたんですね。で、ちょっと躊躇したそうですけども、そこでですね、こう、歌ったわけなんですね。でもそしたらなんかこうまだしらっとした雰囲気でですね、あれなので、いたんですけど、その後また神様がですね、私が教えた通りに歌うのだ、もっと心を込めて歌うのだって言われてですね、でマリさんはこう踊り上がりながらこうですね、歌っていったんですね。God is working for my good っていうんですね、歌っていったわけなんですね。そしたらそこの雰囲気は全く変わってしまって、その後メッセージがですね、こう皆さんもこうその方々がこう笑顔が出てきて、メッセージを聞くことができて、そしてそこからなんかこの会社の働きも変わっていってですね、持ち直していって、で今そのロイズ・オブ・ロンドンの、ロイズ・オブ・ロンドンの、全ての会社にマリーさんの本が置かれるようになっているということなんですね。ですから、会社とか社会の実際の現場でそこでですね、こういったことが死を喜ぶことを感謝することの、そのすごい神様の力っていうのですね、明かしされています。で社会の第一線で働いている方々の中でも神様はですね、生きて働いておられるっていうですね、素晴らしい証なので、ぜひですね、読んでみていただきたいと思います。また私たちも自分の置かれたところですね、家庭とか職場とか学校とか、そういうところで本当に死を喜ぶっていうことですね、それが例えば深刻な職場であったり学校であったり家庭であったとしてもですね、そこで私たちが死を喜び踊るっていうことはすごく重要なポイントであるっていうことをですね、そこで神の力が解き放たれていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。あと御声新聞がありますので、ぜひ聞いていただきたいと、シャロン元首相が死去っていうのが出ています。最近本当に天に召される方がですね、次々になんか起こされているなと思うんですけれども、また見といていただきたいと思います。あと聖書神学講座のこととかですね、原井先生の授業のこととか載ってます。あと数年後に発行するキャンプ申し込み受付が始まったことについてですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと映像祭はですね、白馬キャンプで行われますけど、その内容についてもですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと北九州のですね、チャリティーライブ、商店街のチャリティーライブのことが載っていますので、あと九州ではですね、椎葉さんですね、平田教会 の、 牧師夫人ですね、椎葉、美智子さんですね、アルツハイマーが癒されるっていうですね、足が載ってますので、ぜひですね、アルツハイマー病って認知症の中でも最もその割合が多いと言われてるんですけど、それが治ったというですね、素晴らしい証ですね、ぜひ見て用いていただきたいと思います。 上です。パウロが今日の特集の正解のチラシもちょっとこれ大きすぎるんですけど作りましたので用いていてですねいただきたいと思います。それではですね御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はマタイの福音書の16章のところをですね開いていただきました。イエス様はですねマガダン地方というところに行かれたというところからですね中国書の終わりから続いているんですけれども、そこをですね見ていきたいというふうに思います。16章の1節からお読みいたします。パリサイ人やサドバイ人たちが御そばに寄ってきてイエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。もう皆さんまだ何度も何度も聖書に出てくるのでもうそう覚えておられると思うんですがパリサイ人とサドカイ人という人たちがいたんですね。でこの方々というのはこう、両方ともユダヤ人の中 その一派なんですけども相入れないですね、ものだったんですね。日本で言ったら与党と野党じゃないですけど、もっとそれ以上ですね、全くこの、考え方が違う、また信じていることが違うんですね。サドカイ人というのは妄想誤証しか信じませんし、こう世俗的な生き方をしていたわけなんですね。で全く相入れないですね、お互いに嫌っていた者たちなんですけども、イエス様のところにはですね一致して印を見せろとですね試そうとしてたります。やってきたわけなんですね。でこの世っていうのはですねこの世界この世っていうのは確かにこうサタンの支配の中にありまた神様のものっていうのを受け入れないんですね。ですからイエス様に対してはですねいつも喧嘩しているのにイエス様に対しては一致して向かってくるということがですね言われています。ですから皆さんですね社会や学校においても普段仲の悪い人たちもですねキリスト教っていうと一致してですねぶつかってくるとかですねそういうことはあるわけなんですね。でそれはその、神の世は敵対してくるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。そして印を見せてくださいっていうふうに言ってきたんですね。でイエス様はたくさん の奇跡を行われ印を行っていました。いろんな方々が癒されたりですね5000人の方が給食を受けたりパンを食べることができたりとそういったたくさんの奇跡を行っていたんですがそれなのに印を見せてください見せろっていうふうにですね言ってきたわけなんです。ですからいわゆる何て言いますかこう不信のですね不信仰に立ったといいますか、そういった要求であったわけなんですね。で彼らの心の目っていうのはですねこうすごく閉ざされていました。で2節から申します。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕明けだから晴れるというし朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だというそんなによく空模様の見分け方を知っていながらなぜ時の印を見分けることができないんですかと。でイエス様はそれに対して印を表すというのではなくてなぜ時の印を見分けることができないのかと言っています。それは、ヨハネのバプテスマが来たりイエス様が来られて特にイエス様が来られて宣教をですねしていかれているのに、それを受け入れないですね。頑なに拒んでいたわけなんですね。で印っていうのをですね本当に私たちはこうはっきりと見ておく必要があります。で今ですね例えば日本では少し景気がですね上向いてきたとか、この日が差してきたとか言われています。それはすごく少しでも良くなることは素晴らしいことなんですけれどもただその国日本に建てられている首相がその公で偶像礼拝をしたりとかですねそういうことをあるときに私たちが聖書的に見るときにそれははっきり裁きのですね対象となっていますし、 それはこれから逆に困難な状況が許されてくるんじゃないかということもですね、こう予想されるわけですね。で、私たちは何を基準にするのかというと、この聖書と今私たちの周りに起こっている事柄ですね、それを見ていく必要があるということですね。そしてなぜならそれは再臨イエス様が来られる時に近づいているからなんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、イスラエルが建国したりヨーロッパが一つになったりということはですね、聖書に書かれていたことなんですけど、この時代に今起きてきているわけですね。そして大きな地震とか民族対立とかですね、そういった問題もこの時代に起きてきていることであって、確かに終わりの時は近づいているということをですね、私たちはこう見ることができるわけです。で、時ということに関してですね、本当にこう、はっきりとこう見分けておく必要があるわけですね。で、そして4節、悪い会議の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれたと。で、悪い時代はこの印を求めている。で、見たら信じるって言うんですけども、実際見ても信じないんですけども、しかしイエスヨナの印の他には印は与えられていませんと言っています。これは前も12章のところでも出てきたんですけれども、ヨナが3日未満ですね、多分この、クジラだと思いますけど、その魚のお腹の中にいて悔い改めて、そして出てきて、そして宣教して、ニネベの人たちがこうまたそこで悔い改めるということがあったわけなんですけれども、そのようにイエス様も3日未満ですね、死んで、そして3日によみがえる、それが本当の、それが印である、十字架と復活が印なんだということをですね、こう言っているわけです。で、またヨナのことから言うとならば、本当にですね、ヨナは悔い改めたんですね。で、そこから彼の歩みというのは全く変わってきました。また2年目の人たちも悔い改めたんですね。で、そこから彼らの歩みというのはこう守られていったんですね。で、悔い改めがなくて、ないと神様の印がわからないということがですね、本当にそのことも言えます。で、パリサイ人やサドカイ人の人たちは罪を悔い改めようとしなかったわけなんですね。で、その時に神様がしている事柄がわからない、イエス様が来ていても時の印がわからないということがですね、起こっていってしまうということですね、見ることができます。で、私たちの印っていうことに関してですね、本当にこう重要であるってことを覚えていただきたいと思います。秋元牧師はですね、授業をですね、学生生を受けているときにですね、いつもその終わる時間になるとですね、こうパタパタっとこう教科書とかノートをまとめてですね、終わることができたんですね。で、みんなどうして終わる時間が分かるのかっていうんですね、言ったそうなんですけど、ファルボク氏はこう先生の言うことに耳を傾けていたんではなくて、上にあるですね、その放送 そのスピーカーからですね、チャイムの前にガサゴソっていう音がこうマイクのスイッチを入れる音がするので、それを聞いていて、それがしたらですね、もうすぐチャイムが鳴ると思ってですね、その音がしたらもう片付き始めるわけですね。で、授業が終わるっていうですね、ことがあったということなんですけど、その場合こっちに先生の話じゃなくて、こちらの終わるチャイムの方にこう集中していたわけですけど、ただどこを見てるのかっていうのが私たちにとって本当に重要なポイントであります。それは私たちにとっては聖書であるということですね、神様であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そして5節からまたお読みします。弟子たちは向こうに行ったらパンを持ってくるのを忘れた。で、忙しくですね、移動していて、パンをですね、持っていくのを忘れてしまったんですね。で、6節、イエスは彼らに言われた、パリサイ人やサドカイ人たちのパン棚には注意して気をつけなさい。で、すると彼らはこれは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めたと。で、弟子たちは勘違いしてしまったんですね。でもこれはパンは5000人いても7000人いてもちゃんとイエス様を分けてくださってですね、ちゃんとパンを与えられていたので、パンを忘れたことを注意しているわけじゃなくて、11節ですね、 パルサイ人はサドカイ人との判断に気をつけることですと言われて、12節イエスが気をつけようと言われたのはパンダラのことではなくて、パリサイ人はサドカイ人たちの教えのことであることを悟ったとあります。で、実はその教えが問題なんだということなんですね。でそのことをですね、ここで教えを見分けなくちゃいけないんだということをですね、イエス様に、さっき時を見分けるということを言いましたけど、もう一つは教えを見分けなくちゃいけないんだということをですね、ここで言われています。で、ですからここではですね、2つのことを警告しています。この世の終わりの不信仰ですね、そのことをまず警告していますし、もう一つは、教え、間違った教えを、注意しなさいということをですね、イエス様は、はっきりと言っているわけなんですね。で、私たちも教えということに関しては注意する必要があるわけです。で、教えによって私たちの歩みは大きく変わってくるわけですね。で、毒味の例えがありますが、いろんな教えが入ってくるときに、私たちはそれに影響されていってはならないんですね。で、聖書で確認できないことですね、聖書で確認できないことは受け取らないということですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ある時ですね、フィリピンにこのチームが行った時に、フィリピンの2000人の教会がそこであったんですね。で、素晴らしい教会で、賛美も素晴らしくてですね、なんですけど、そこにコースで呼ばれてきた人にサルブルータスという人がいたんですね。で、その人は、メッセージはですね、普通だったんですけども、メッセージで教えが悪いというわけじゃなかったんですけども、その後ですね、マイクにこう口をつけてフーって吹くですね、そういうミニストリーをやってったわけなんです。で、その人がマイクにつけてフーってやるとですね、みんなこう倒れるわけなんですね。それでもびっくりしてしまって、で、みんながびっくりして踊りたりして、こうパニックみたいになったんですけど、でも日本のチームは誰も倒れなかったんですね。で、おかしいと思ってですね、神様を祈った時に、これは神様から来てないということをですね、パウロ牧師は示されました。で、それは聖書にそういうふうな働きっていうのはないからなんですね。で、結局そのことで、その牧師さんにお話ししたんですけど、その方はその教会の牧師さんを受け取らなかったんですね。そうしましたら、2000人の教会がゼロになってしまってですね、で、そしてその牧師さんが今高校の先生をですね、しているっていうことなんですけど、高校の先生は素晴らしい仕事なんですけど、彼は本来ですね、牧師の仕事ができなくなってしまった。それはある教えとか、またその霊的なものを受け入れてしまったことがあるわけなんですね。ですから、私たちは聖書で確認できないことっていうことに関してはですね、注意する必要があります。で、そこで見分ける必要があるっていうことなんですね。で、パリサイ人とかサドカイ人の何がいけないのかというと、立法主義とかですね、儀式主義とか、見せかけですね。そしてご都合主義、サドカイ人だったらご都合主義とか政治活動とか、世俗的な、政治活動が悪いことではないんですけど、世俗的な物質的な美主義によってそれを成していこうとするですね、人間の力によってそれを成していこうとするっていうですね、そういったそういういろんな教え、つまり、偽善の教えですね、正しいように見えるんですけど、その救いから引き離すもの、神様から引き離していくものに関して気をつけなさいっていう、注意しなさいということを言っています。で、キリスト教会というのはですね、この迫害でですね、滅ぼされたことはないんですね。どんなに迫害されても、逆に例えば殉教が起きても、殉教者の血っていうのはリバイバルの種として用いられていきました。でもですね、この教えというのは内側から崩されているんですね。だから本当に注意しないといけないということですね。教会の中にも入ってきていくわけですね。で、エホバの証人とかモルモン教とか統一教会とか、そういった異端がありますし、また今いろんな異端も出てきています。で、それに関して私たちは見分ける必要がありますし、教会の中にですね、そういう方が隠れて入ってくる場合があるので、正しく見分けて教えに関してはですね、注意する必要があるということを覚えていただきたいと思います。そして13節からまたお見せします。さて、フィリポをカイザリアの町に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた、人々は人の子を誰だと言っていますか、 彼らはまたバプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。人間的に見てですね、イエス様もいろんな形でいろんな見方がですねしていました。バプテスマのヨハネだという人もあれば、エリアだという人もあり、エレミアだという人もいたわけなんです。でもイエス様は、あなた方は私を誰だと言いますかというふうにこう質問しています。でこれは聖書の中心的な質問なんですね。なんで私たち一人一人も神様から問われていることがあるんですね。あなたは私を誰だと言いますか、イエス様のことは誰だと言いますかっていうですね、これは私に対する中心的な説明、質問なんですね。で、それに対してペテロはですね、16節、シモン・ペテロが答えていった、あなたは生ける神の子キリストですと。ペテロはこの時ですね、素晴らしい答えを言いました。イエス様は生ける神の御子キリストであるということですね。で本当にこの方こそメシアであり、本当にこの救い主神の子であるということを、ペテロは言うことができたんですね。で17節、すると、イエスは彼に答えて言われた、万民の主もあなたは幸いです、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。でこのことをですね、示したのは人間ではなくて神様だというふうに言っています。ですから私たちが神様のことを分かるときというのがあるんですけど、それは一つ神様が働いておられるときなんですね。でよくカタクナだという人もですね、エス様をパッと信じて救われてしまったりすることがあるんですが、それは神様が、まず聖霊様が神様が働いておられるんだということをですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。ちょっと余談ですけども、白馬キャンプとかですね、すごい神様が働かれるんですね。でその神様が働かれるところにいるっていうのもすごくですね、またそれが大きいことなんですね。で私たちは神様に言わなければ何かわからないって言うんですか、パトモスに行くと分かることがあるとかですね、白馬キャンプに行くとはっきりと分かったり気づかされることがあるっていうのもあるんですね。で私たちはこう神に言わなければ本当にこういろんな霊的なことの理解っていうのはですね、できないんだなっていうと思います。もちろん聖書を与えられていますし、祈ることもできます。ただその神様が、私たちは神様に頼む必要があるっていうことなんですね。で18節で、私もあなたには言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。でここでイエス様は、あなたはペテロです、ペテロって岩という意味ですけども、この岩の上に私の教会を建てますというふうに言われました。で素晴らしい言葉を与えられたんですけど、これは今ペテロがその教会の土台であるっていうんですね、こうそういう受け取る、カトリックとかそういうふうに受け取っておられるんですね。ですからその代々 教区である、の教皇ですね、ローマ法王は、ペテロの継承者であるっていうふうに言って、またその、法王が言うことは聖書と同じ権威を持ってしまったりするわけですね。でもそれは聖書が言っていることとは違うわけですね。でここで言っているのは、あなたは生ける神の御子キリストですし、この告白の上、ペテロが言ったこの告白の上に教会を建てるということを神様は言っているわけなんです。ですので私たちは教会というのは、イエス様が生ける神の御子であるというこの告白の上に立っているということなんですね。この言葉の上に立ったものが教会であるということですね、言います。そして、19節、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。で、そしてですからその教会にこの天の御国の鍵ですね、また、をあげますとありますけど、本当にこの、神様が与えているこの権威ですね、それを、教会がそれは神の権威によって神の御心を行う権威をですね、与えているということをですね、ここで言っているわけです。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。で私 教会に来る方でですね、教会に来ないでくださいっていうふうに言った人はいないんですね。それは私も含めてどんな罪を犯していても、どんな人であっても、そういうふうに言った人はいないんです。でも一人だけおられたんですね。でその方はですね、他教会の方なんですけども、あるイエス様も復活したというのはこう間違った教えを持って教会に来て、それを伝えようとしているんですね。でそれで私はその方に対して、いやもう教会に来ないでくださいというふうに言いました。でそれは間違った教えをですね、こう教会の中にこうそれは異端の教えであり、間違った教えを入れてしまうということで、それは僕の方々の救いを失わせるものであって、それは大きな問題なんですね。でその方はもちろん悔い改めたり救われてほしいと思いますし、そのためにも来ないでほしいと言ったんですけれども、私たちが地上でつなぐならそれは天においてもつながっておりますし、地上で解くなら天においても解かれております。ですから私たちは神様の御心を行うときに神様の権威を持って行っていくっていうことですね。何もやってもいいってことではなくて、もちろん神様の言葉に聖書に従って私たちはその権威を行使していかなければならないということですね。覚えていただきたいと思います。でその時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められたとあります。でそしてここからですね、イエス様はご自分の本来の使命ですね、十字架にかかることを復活されることっていうことをお話し始められるんですね。21節からお読みします。その時からイエス・キリストはご自分はエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。でいよいよですね、この本格的なイエス様の本来のメッシですね、使命が十字架にかかって、そして復活して私たちの罪の許しと永遠の命を与えるというですね、この使命をはっきりと弟子たちに示し始められたんですね。でしかし22節、するとペテロはイエスを引き寄せて勇み始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。でペテロはですね、自分の方に引き寄せてとあります。だからイエス様はですね、こう自分の方に連れてきて、そしてですね、イエス様、イエス様、そんなバカなこと言ってはいけませんよ、そんなことがあなたに起こるはずはありませんってですね、言ったわけなんです。でペテロはイエス様を愛していましたし、ですね、イエス様のことを思っていたんですけども、しかし23節ですね、イエス様は何て言ったのかというと、イエスが振り向いてペトロに言われた、サガレ・サタン、あなたは神の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると。でここでサガレ・サタンと言われてしまったんですね。はっきりここでペトロ にサタンが働いていたということがですね、分かります。でさっきですね、ついさっきあなたは生ける神の御子キリストですと言ったペトロだったんですね。なので本当に素晴らしい告白をしたんですけども、その本当の意味っていうのはペトロはよく分かっていなかったんですね。でイエス様の本来の使命っていうことをですね、受け取れませんでした。であなたは私の邪魔をするものだと言われてしまいました。そしてあなたは神のことを思わないで人のことを思っているってイエス様は言ったんですね。ですからイエス様のことを考えていたんですけど、本当に神様の御心っていうことをですね、ペテロは受け取っていなかったわけなんですね。で私たちもその、神様のことをですね、思う必要があります。人のことを思っていると私たちは不信仰になったり、ですね、神様が邪魔をしてしまったりするということなんですね。ですから神のことを思う必要があります。で神様にできないことはないんですね。なので私たちはこう神様によって歩むっていうことをですね、なしていきましょう。ね、人の思いっていうのがあります。例えばヒューマニズムとかですね、今いろんな多くの国で同性愛の問題が認められてですね、同性愛の結婚とかが多くの国で法律で認められ始めていますけど、これは非常に大きなですね、問題、政治的に見たら問題であります。ソドムとゴモラが滅ぼされたのは、その一つ同性愛の問題がですね、大きな罪の問題としてあるわけなんですけども、それを認めるっていうのはですね、国としてまた認めるというのは非常に大きな問題なんですね。 でもある方々はそれは人権の問題であり、 そしてそれは愛の問題であるというふうにこう言うんですけれども、確かにその病気ですね、性の同一症とかそういう病気に対しては確かにこの、病気が治るように変調したりすることは大事なんですけれども、しかしこの同性愛自体を認めるということはですね、大きな罪であるということをですね、私たちははっきり捉えておく必要があります。で、終わりに向かってこの時代っていうのはですね、こう人を中心になり、そして悪くなっていってるんだっていうこともですね、私たちは見ておく必要があります。この中で神様のことを思いなさいっていうことをですね、主は言っておられます。皆さんですね、皆さんの生活の中でもう本当に神様のことを思い、そして神様の御心に なるようにってぜひですね、日々祈っていっていただきたいと思います。職場においても家庭においてもですね、その中で神様がこの何が本当に御心で、そして本当にこう必要なことなのかということをですね、私たち一人一人に教えてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。先のことをですね、すごく先のことを心配するというんじゃなくって、今神様が私たちに与えていることを、教えていることを、示していることを、また訓練していることや今なしていることがあるので、今私たちが神様が私たちに語っていることや示していることにこう一歩一歩従っていく、信頼して従っていくっていうふうにですね、していきたいと思います。で、神のことを思うというですね、神様に不可能はないんです。なので私たちは神様に信頼して、そして神様の言われる通りに歩むということをですね、成していきたいというふうに思います。で、今時代はですね、不信仰な時代の中に入っていくんですね。このイエス様が言われた通りですね、終わりの時に信仰が見られるだろうかって主は言っておられますけど、そのようなこう不信仰と、そして間違った教えがこう蔓延する時代にですね、今私たちは入ってさらに行こうとしているんですね。その中で私たちは聖書が与えられていて、聖霊の内側におられて、そして祈ることができますし、教会があります。なので私たちは正しく見分けるということ、そして私たちに与えられている使命はですね、一人一人こう違いますけれども、神様の御心を行うということをですね、家庭においても、もちろん社会において教会において成して行きたいというふうに思います。この最初にロイズ・オブ・ロンドンのお話をしましたけども、本当にですね、いわゆるエリートの人たちですね、国際的な保険会社でですね、またその中の役員の方々ばかりが集まってるですね、そんなイギリスのですね、こう難しいですね、状況の中で集まっている方々前でですね、ロンドン橋落ちたの節でですね、神様を駅にしてくださるっていうのを歌をですね、歌うっていうのはこうバカみたいなことですね。でも神様は聖書でそう言っていることをですね、全てのことについて感謝しなさいって言っていること、いつも喜んでいなさいって言っていることを、そのまま実践していったときに、その方々の内側が変わり、会社が変わっていったんですね。で、神様の力っていうのは、ありとあらゆるところにですね、表されていきます。私たちは死を自分たちの生活の中で認めて、死のことを思ってですね、覚えていきたいと思います。それが人にバカなように思われているとしてもですね、それは実は神のことを思ってやる、私たちが神に従ってやることは勝利を得るということをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝します。そのあなたに従っていくことができるようにさらに導いてください。また癒しのためをお願いしたいと思います。悪いところがあるからその部分に手を置いてお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、この時はありがとうございます。聖霊様は私たち一人一人に触れてくださり、癒しと解放の技を成してください。また取り出している方々にも癒しと解放の技を成してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの皆によって病の病の力を縛る、イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ。 だからこう賜物をですね、用いるように神様から導かれていることがあります。この実践的な賜物や霊的な賜物なんですが、その賜物をこう神様のために用いるときに、この大きな変化が、その方の問題にも、またその方の歩みにも大きな変化が始まってくるというように召喚されます。あなたは賜物を用いていきなさい。その中で私はあなたに大いなる技と奇跡を表すと召喚されます。賛美のですね、なんかこう賜物を与えられている方がおられるのもいます。あなたはその賛美の賜物を用いていきなさい。その中であなた多くのあなた自身が奇跡を見、あなた方の周りあなたの周りにこの奇跡が起こっていくのを見ると幸せになります。喉の悪い方のためにお願いいたします。イエスキリストのその方の喉の働きを正常の状態に戻れ。ただこう疲れとかですね、なんかこう倦怠感とかのものにします。イエスキリストのその方の疲れ、倦怠感、また何かこう神経の疲れ、自律神経の疲れ、イエスキリストによって癒され、癒され、癒され、目がですね、最近ちょっと疲れる方もします。疲れる方のためにお願いいたします。イエスキリストによってこの目の症状を精神の状態に戻れ。一層感謝します。内臓を入れてください。またこう皮膚も癒してください。じんましんを癒してください。アトピーを癒してください。またこの精神的な病、うつを癒してください。また精神の統合失調症を癒してください。神様、あらゆる病気に触れていってください。お願いいたします。この腎臓、膀胱、神様、あらゆる内臓の病を癒してください。胃腸を癒してください。一人一人に触れていってくださることをお願いいたします。この死の時は完全であると称されます。それはあなたはこれから見ると称されます。祈り求め忍耐して待ってきた方々においてその祈りの答えをこれから見ていくと使用されます。挨拶します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お手伝いください。ありがとうございます。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。地方の内側をご覧ください。1月20日から24日、アメリカチームが使わされます。お祈りください。お祈り持たれた方は、伝説団地祈祷に加わってください。礼拝内閣会、課長、夫人、社会人、学生を持ちます。ご参加ください。また、白は映像祭作品の撮影と風の響きミニコンサートの練習を行います。本日は長崎カリスマ聖会が持たれます。福岡の第三礼拝はありません。1月20日、神の住まい長崎教会で、明日ですね、牧師会が行われます。教育牧師とこのものについて言いました。人教センターの打ち合わせを、ね、中心にやりますので、ぜひお願いください。今週は21日に平日礼拝を行います。ご参加ください。今週火曜日の平日礼拝になります。よろしくお願いします。そして1月26日の1時から1時半に風の響きミニコンサートを行います。来週日曜日ですね。それから1月29日水曜日に朝倉市の老人介護施設一礼荘でコンサートを行います。1時半からですね、水曜日です。それから2月5日、これも水曜日ですけど、殉教記念聖会が長崎で持たれます。昼の部と夜の部があります。お祈りください。また2月3日午後にパウロ秋元牧師をお招きして、太宰府館で福岡カリスマ聖会を持ちます。お祈りください。ご参加ください。殉教聖会の